まなくなる。
はい、
というわけで、
はい、
チャギーお呼びして今回貴重なお話を。
貴重、うん、いやなんかね、最近あれじゃないです
か。愛蔵
君
喋ってんの、
はいはい、ついでみたいね。僕愛蔵先生、
うん、だいたいでいい。大体でいいか、その貴重な話を知りたいな、てっちゃんの。
え、何貴重な話って。
いや、てっちゃんが言ったんでしょ。ひどない
か。いやいや、今、豚尾さんが言ったんだよね。
いや、てっちゃんに貴重な話を聞きましょうっていう。
うん。
あ、うん、じゃあ、最近読んだ本の話でもしますか。
はい。
お
映画の話とか、いろいろ、いろいろある。
人生最後のごちそう。いや、これ読んでね。
うん。
お、あ、それもしかして死刑囚のやつ？
いや、違います。
違うのか。
末期がん患者の、
うん。
ホスピスで、大阪にあるらしくて、
お
ぉ。もう余命3ヶ月の人しか入れないと。
うん。
その代わり、週に1回、週1でリクエスト食っていうのをやってくれるんですね、この病院は。
おぉ。
何でも好きなのをお願いしていいと。
ほんまかいな。
いや、ほんとほんと。いや、これ、すき焼きとか。
四万十川のあゆとかでも。
いやいや、だからそういうのはあんまりない。あ、だからそこなのよ、そこ。
元村は。
それで、ほら、明日死ぬとか決まったら何食べるとかって言いがちじゃないですか。
あるね。ありますね。
で、例えばだったらお母さんが作ったご飯とか、
うん。
何々の何々って言いがちじゃないですか。
ちょっと待ってくれ、お母さんの作ったご飯って難易度高すぎる。お母さんいなかったらどうすんねん、もう。
いや、いたらの話だし、いなかったとしてもさ。
うん。あ、それ何でも言ってもいいってこと？
うん、だから何でも言ってもいいって。
実現可能じゃなくてもいいってこと？
いい。で、実現可能であればもっといいんだけどね、もちろん。
うん。
永久凍土から出てきた T レックスのステーキとかそういうのでもいいの？
その板書きみたいなやつはやめてね。
言う分にはいいってことね。
うん。
いい。で、それで、そのホスピスで、
はい。
取材を10人ぐらいかな、うん、その末期がんの人たちから聞いていってね。
うん。
なかなか泣ける話もあるわけですよ。でも意外とそんなに涙ボロボロ流すような本ではなくて、
うん。
みんな結構ね、食に関して貪欲っつうか。
だから、あれでしょ。一粒一粒米を分けて。
それ元村でしょ。で、それで、思ったのが、この本を読んで思ったのが、
はい。
だから、結構産地とかって言わないんだね。何々さんの何々が食べたりとか、このお店の何々が食べたいって、なんか思いがちだったんだけど、俺はずっと。
うん。
例えば、あのお店のカツ丼ってうまかったよなって、もう一度あの味が食べたいなって、俺がもし、明日死ぬとか、まあ、余命3ヶ月とかだったら。
いやいや、美味しんぼでもそういう。
そうそう、とんかつ大王のとんかつが食べたいとかっていう、無茶ぶりするじゃないですか。探してくれって。うんうん、あの親父さんを探してくれって。
そう。
言う。俺だって言うんかもしれ
ん。ってここで見
つけた。そうではないわけ。
っていうのが意外となかったっていうかね、誰一人それがなかった、まず。
気遣ってんじゃん。
気遣ってるとかやめて、ほんとに。めちゃくちゃ料理が上手らしくて、しかも新鮮なもの。
一人が作るの？
いや、もうすごい病院で作る。
病院で作るの？
そう。もうちゃんと料理長とか栄養士とかがいて、ホスピスで。
でもたまにビッグマックが食べたいとかって言うやつって言いますよね。
はい、
とんかつ代用ほどは言わんけど、うん、ビッグマックが食べたいって言った場合は、じゃあうちのキッチンで作りましょうって。
いや、それはないんじゃない。
それは買ってくるの？
多分買ってくるはず。
ああ。じゃあカルビーポテトチップスが食べたいとかっていうのも？
ん？
カルビーポテトチップス。
全然。だってステーキとか食うんですよ。
いや、ステーキは焼くでしょ。
いや、だってカルビポテトチップスとかって、こんなんパリパリって食べて終わりじゃん。
いや、だ
って。既製品はだからもう既製品出すんだね。
しかもそれ週一のリクエストでそれ頼むご飯じゃなくて。
ええカルビポテトチップスって言った瞬間ご飯なくなんの？
いや、これでいいんですかって聞かれるでしょ。これだけですか？
あとご飯と味噌汁って。
じゃあもうそれで完璧よ。
よくわかんないんだけど、はい週一のリクエストっていうのは、リクエスト出すと、
うん、
その人だけそのメニューが来るの？それとも全員がそれになる？
その人だけ。
全員のが面白いな。
週一ですごくない？それ。
全員が
その人のために
この病院。うん、その人のために、しかも、プロの料理人がしっかり作ってきて、で、その人たちって、 食べ道楽の人とかがいるわけですよ、巻き蚊の患者とか。うまいのもぎょうさん食ってきたみたいな感じ、大阪なんで。でも、ここのはちゃんとしてるなみたいな。
ああ。
これ新鮮なの分かるわって。
めっちゃ高いんじゃないの、そこ。
うん、しかもね、高いですね、これ、うん、あれなんですよ。18個ぐらいあるのかな、ベッドとかが。うん、18個か20個ぐらいで、そのうちの8個とか無料とか、8台なんつうの
無料
で、病院側が負担して出してるし、料理は。
何それ、キリスト教系のなんか病院かなんかってこと？
そうです、そうです、そうです。
あー、やっぱりなんか奉仕のあれだもんね、それ。
もううまいもん今まで食ってきたっていうやつには、あれでしょ、ソルトピーナッツ食わすんでしょ。
ジャズと。
いや、いいよ、全然。多分作るはずよ。
あの閉店した店のソルトピーナッツが食いたいみたいな。
だからそういうことは言わないんだろ。
いや、意外とね、言わない。だからもう、もう死ぬって分かってる人たちって、意外とあっちの店の何々って、あ、思い出では言うのよ。うん、昔は、あの、お父さんがよくすき焼き作ったんだよって、うんで。神戸だから神戸牛が安く手に入るところ知っててさ、みたいな、
うん。
そういう話聞いて、なるほどなって人っていうのはいろいろ人生があるなっていうことで、じゃあ今日はすき焼きお願いしたんだけどねって、息子が来てるから一緒にすき焼き食べれるのが楽しみなのよって。うん、泣かせるやんけって。
で、あれ他にもなんか具体的なあれとかあんの？
もう次の週では、
はい、
もう食べれなくなってたとか。
も
う口でご飯食べるのが無理なぐらい弱ってたっていう人もいるし。
うん、
で、天ぷらとか、
うん、
好き嫌いが激しいから、肉とか食べられなかったって。そっか、魚が好きだからなって言って。寿司を一切れサイズで作ってくれたり、ここの病院の人優しいよって。しかもこの寿司新鮮でうまいって。
へぇー。なんかすごいな。
だから食に対する生命っていうの。なんか、前の病院では、ずっと美味しくないご飯食べて点滴打って薬で辛くて、ご飯なんか見たくもない状態だったと。
地獄や
な。だけど、この、淀川キリスト教病院ホスピス？
はい。
あ、めっちゃキリスト教のあれか。
うん。
ああ、そこに入って。淀川キリスト教ホスピスか。あそこはいいですね。
行ったことあるの？
あるわけないじゃないですか。行ってたら僕死んでますやん、ね。
いや、なんか回復してる人もいるんですよ、また奇跡的に。
へ
え。余命3ヶ月って言われたのに、
うん、
全然9ヶ月ぐらい経って、
うん、
あ、もう死なないですね、みたいな。
死なないですね。
死なないです。
読んで字のごとく死なないですね。あ、もうこれいけますよ、多分、お家帰ってもって。何、うん、かあったら連絡くださいって。
じゃちょっと首締めときましょうねって。
うん。
ギュって。
点滴やめえや。
うん、点滴の穴開けときましょうね。
いや、もう、これを読むとね、なんか、なんつうの。人生最後のご馳走っては言うけど、
はい。
なんかあります？
いや、最後になんか食べたくないですよ。
ええ？
いや、正直最後の飯って要は死刑囚のなんかの発想じゃない
ですか。いやいや、最後の飯とはこの人が決めてないからね、別に週に1回のリクエスト食。
そうそうそう。それはあの次があるから元気になれるんですよ。
そう、元気になれるって。だからどんどんここにいる人たち元気になってい
く。美味しいもん食ってる方が幸せになれるっていう話じゃないですか、こういうのって。
はい。
うん、でも、あの、死刑囚の最後の晩餐みたいなのは、全然希望がないんですよ。
それは死刑囚の最後の晩餐めっちゃ興味あるもんな。
うん。でも全然希望がなくて、うん、あの、そうやって最後に何食べたいっていう話は、実は最後に何食べたいじゃないんですよ。
うん、
今後何を食べていきたいのかっていうことが問われるわけですよ。実は。
うん。
死刑囚の最後の晩餐だともう最後じゃないですか。文字通り。うん、
最後最後。
でも弱ってる人にとって何食べたいですかっていうのは、これが最後っていう設定した瞬間全然美味しくないからね。
そうなの？なんかちょっとあんまりよくわからん
な。いや、だから次、今後これ、を食べ続けたいなって思えるものじゃないとダメなんですよ。
続け、あ、これからもこれを食べていきたいみたいなこと？
そう、自分はこれが好きなんだって思えるものじゃないとダメなんですよ。これがもう 今生の別れみたいな食事って設定された瞬間も、全然楽しくないし、美味しかないっすよ、そんなのは。だこの病院では週に1回のお楽しみっていうことでしょ？
うん。
そやからこれを食べたら来週もこれ食べ、何食べようかなっていう楽しみが、やっぱり希望を持たせるわけじゃないですか。
希望を持たせるし、もう食べれない人にも聞くのよ。
うん。
で、目で見て、目で見て食べて、あと匂い嗅いだり、あとは、なんつうの？親戚の人が食べたり。
うん、
あとね、メニュー見るとね、天ぷらとか、
うん、
サンマの塩焼き、
ああ、いいね。
ポタージュスープとか、お好み焼き。あとパイナップル。
パイナップル？
パイナップル。あとうどん。
うん。
あとはね、ウインナーピザとか。
うん。
ああ。
ピザパイか。
とかね、芋の煮物とか。
うん。
へ
え。酒しか飲まんっていう人は、酒のつまみとか。
うん。
あ、酒はさすがにダメなのね。
いや、いい。全然ビールとか飲む。
え、そうなの？へえ。
だって何食べてももう死に向かってます
よ、ね。そうか。どうしようもないのか。
じゃ開き直った方がいいですよ。
それがかえって回復して笑顔になってるって人もこの本を読むとあります。この本は何が読むきっかけかって言ったら清水記者の紹介で。紹介っていうかツイッターで書いてて。
うん。
あ、これぜひとも読んでみようと思って、
うん。
すごくいい本でしたね。なかなか、なんつうの、あーって考えるっていうよりは、明るく生きていけんなって。
てっちゃんさんとか、愛蔵くんとかでも、最後の飯何食べたいって言われたら答えたくないでしょ？
いや、全然三枚肉だけど。
まあ、もう三枚肉を最後の最後に食べても、これ以降三枚肉ないんすよ。
うん。
もう死ぬから。
うん。でもそういう話してないからね、俺今。
いや、だからもうそういう話したくないでしょ？
うん、してないし、なんで豚尾さんがするのかが今分かってなくて。
いや、最後の食事っていう大
で人類最後のごちそうっていうタイトルよ。
うん、いや、最後の食事っていうのを考えたくないでしょっていう話を僕したんですよ。
いや、全然三枚肉。
いやいや、だって、
全然考えたくないって、なんで考えたくないでしょって言われるのかが分かんなくて。
いや、考えたいんやっていう。
いや、考えたいっていうか、最後何食べたいって言ったら、三枚肉って終わりじゃない？
いや、最後の話、じゃ最後の食事っていう話を、じゃあ、てっちゃんは死体派っていうか、聞かれても、あ、これ食べるっていうのが言えるんや。
即答やな。別に何も困らん。
僕はないさ。ないし、答えたくないし、思いつかないし。今日何食べたい、明日何食べたい、今後何食べたいは全然思いつくけど、
うん、
最後に食べたいものなんか思いつかないよ。
なんで？
え、最後に食べても仕方ないって思うから。
なんかあんまり、俺もあんまピンとこないな。なんだろうな。別に。
で、まあ、最後に食べ
て。まだ最後来てないですからね。
だ最後
実際に俺も最後来たらなんか、三枚肉とか食べたくないよって言うかもしれんけど。まあでも、最後来てないし。
あ、テッド・バンティの、最後に食べたものはステーキと目玉焼き、ハッシュブランポテト、トースト、牛乳、オレンジジュースだって。
俺の朝食みたいな。
ジョン・ウェイン・ゲイシーは、揚げたエビ、ケンタッキーのフライドチキン、フライドポテト、イチゴ。
まあ、だから。
なんか、あ、死刑囚は最後リクエストあ
るんですか？そう。死刑囚は最後リクエストできるんですよ、アメリカでは。
なるほど。アメリカだけ？
他の国
はどうなんだろう、国によるんだろうけど。
とにかくアメリカは、まあ、アメリカも州によるのかもしれへんけど。
うん。あ、最後いいよって。
いいよっていう、州があるのは確実なはずなんですよ。
うん。
そういうエピソードあるから、ね、最後のリクエストっていうのが、エピソードあるから。ただその時に、死刑囚だって、
うん。
まあ、特に、困るでしょうねって思う。
うん、みたいね。だからなんか、今ちょっとね、いろいろ見てたけど、うん、
ネタに困る。
あんまりこの、パッとするようなものを食べてる人はいないわ。そうそうそうそう。なんか苦し紛れでなんかこんなん 食べてみたいみたいな。
思いつくまま言ってみたぐらいの話やと思う。うん、
あ、じゃあ、やっぱり他人が命を決めるのか、自分でそのまま病気かなんかで死んでいくのでは全然違うんだね、最後も。
だってもう、
あ、まあ、それは違うだろう
な。今から死にますよっていう前の晩か、その何時間前か。
だってずっと俺のおじいちゃん、ずっとタイのお造り食べたい、ステーキ食べたいって死ぬ2時間前まで言ってたから。
うん、それ、
なんかもう食べさせてあげればよかったなって、本当に今すぐ。
そう。
だから、
それ最後に食べたいっていう意識で言ってたわけじゃないと思うんですよ。
うん、もちろん。
ただ、今食べたいものじゃないですか。ほんで、食べたら食べたで、次、明日は何か食べたいって言うかもしれへんし、
うん、
でも、そうじゃないと、やっぱり、楽しくないじゃないですか。死刑囚が楽しいわけない、楽しかったらよくわかんねんけど、なんか、これ食えだから心残りなんてことはないですって。
確かに、それはそうかもしらんね。多分これ最後の食事どんな美味しいもの出されても死刑囚の場合よ。
うん、
そ
ん
なも
ん
砂の味だよね。
そう、
これ
砂の味ですよ。うん、で逆にもういやこれから死んでいくにあたってそんなこと考えること自体もまた意味ないのかもしれへんけど、砂の味で好きやった食べ物とか食べたくないですよね。
そうかもしれないね。
そうやったらもうなんか空虚なもの食べたいですよね。で僕はなんか想像必死に想像してるだけですけどね、まだ僕死刑を宣告されてないのから、
うん、
されているのかどうかわからないけど、
ただ余命何ヶ月ですみたいなことを言われたとしましょうよ僕が、
じゃあどうぞ、その話しましょう、なんでずっと死刑囚の話してるのか、
いやじゃあ最後の食事っていうキーワードがあったからよ、
うん、最後のご馳走よ人生、
ご馳走の定義もなかなか難しくて、
うん、あの家族みんなが大好きな天ぷら
じゃあうどんはごちそうじゃないのかみたいなところがあるじゃないですか、
うどんありますよこれ、大好きなうどんと思い出のパイナップル、
うん、それでもいいんですけど、だからそれはごちそう枠じゃないねんっていう人だっているじゃないですか、でも食べたい、
うん、だからステーキ枠の人もいますし、うん、だからなんかそのエピソードがあるんですよ、人それぞれのおじいちゃんとおばあちゃんの、それがなかなか人間って面白いなって思わせるいい本だった、
そうでもね、うん、それはね日々食べたいんですよ、うん、やっぱり。
ん？
日々食べたい。
日々食べたい？
うん。定期的に食べたいもんなんですよ。
うん。
ここぞという時にラストに食べたいわけじゃないんですよ。決して。うん。
だから週に1回のリクエスト
さ。そう。週に1回ぐらいのリクエストっていうのが、それやから選べるんであって、もう最後既得になったら何用意しといたらいいですかって言われたら、
うん。
もう多分もう何も考えれなくなってくると思うよ。
まあ末期がんだからな。
うん。でも末期がんでも何でもいいんですよ。でもそれって3ヶ月って言われても6ヶ月後に死ぬかもしれんし、1年後に死ぬかもしれんし、明日死ぬかもしれんわけじゃないですか。
うん、そうだね。
で、でも。
それはそう、大事だな。
そう。でも、自分としては、あと100年ぐらいは生きるつもりやったりするわけじゃないですか。
うん。
だから。
それは大事だね。
そう。だから食べたいものが言えるんですよ。
うん。
ああ、言いたいことがなんか分かってきたわ。
分かってきました。
その、あれ、ブレードランナーみたい、なんかすごく。
ああ、レプリカントがいつ止まるか分かんないんですよ。
そうそう。あの、レプリカントはもう決まってるじゃん。
うん。
4年で死ぬとか。
うん。
でもあの、レイチェルか。レイチェルはあの、いつ死ぬか分かんないでしょ、うん、レプリカントだけど。
うん。
いつ死ぬか分かんないけど、明日に怯えながら、でも、あの、一日一日、なんだろう、楽しく生きてるみたいな、
うん、
さ、どこまで先が続くか分かんないっていうのの中でその生きていくっていうのはね、人間らしくていいよね。
そう、あのもう余命何ヶ月とかって言われても仕方ないんですよ。
うん。
あの100年ぐらい生きるつもりじゃないと生きてられないんですよ。正直言って。
そうか、それはそうかもしらんな。その末期がんの人たちもだから明日死ぬとは思ってないし。
そう、うん。思いたくない。
いつまで生きれるか分かんないと思ってんだよね。
うん。
で、いつまで生きれるか分かんないっていうことは、普通に生きてる人たちと変わんないってことよね。
そう。そうなんですよ、愛蔵くん。
よく分かって
る。普通に生きてる人でも明日車にはねられて死ぬんですよ。
うん。そうだね。そういう意味では末期がんだろうが普通の人だろうが変わんないってことだ
な。そう、脳卒中とかで死んだらもう あかんのですよ。
うん、
そやから、そのてっちゃんのそのホスピスの方も、来週何食べようっていうところがやっぱりいいんやと思う。
そうだね。そうだね。
じゃあ治る人は治れるんやと思うけど、なんかその、一般のホスピスっていうイメージも、あの、死んでいくんやからおとなしくしときましょうね、みたいな。必要最低限にしときましょうねって。
ほぼ墓場みたいなもんだもんな。
そういう対応されたらね、こっちもやってられないんですよって。
生きる気力もなくなるわな。
うん。
いやいや、意味は分かった。
分かった、分かった。だからその、わがまま言わんのはそういうことやと思う。
うんうん。
なんかその病院でできる限りの一生懸命の食事食べれるっていうの希望やもん。
うん、そうだね、そうだね。なかなかね。
そう、それ以上やったら
大事なことだからな。
そう。あ、ここでこのお刺身食べた。でもあの店の、北海道で行った時のあの店の、お刺身も食べたいなって。
うん。
じゃあ一応元気になって食べに行くってこともあるかもしれんって思えるだけでいいもんね。うんうんうん、
そうだね。そうだね。
あの店の味を思い出したぜ、言って。
うん。
うん。ここのあの、シェフの気合のこもった料理を食べることによって。
で、元気になったら行くぞっていう。
そうそうそう。そう思わないと、あの、やっぱりもう二度と行けないとか、二度とてっちゃんに会えないとか、そういうの嫌やもん。
でもてっちゃんは粉みじになったのかもしれないね。
もう、
ああ、まあまあまあまあ、そうだね。言ってることは、すごいよくわかる。な、最初何言ってんのかと思ったけどね。
あ、やっと分かり手になってきたか。てっちゃんさんが、
あの、完全に、のも大変
最後のあれですね。てっちゃんさんが最後のあの、食事みたいな人になってしまいましたね、なんか。最後の発言やったみたいな、さっきの。
しょうがないなぁ。なんでだろうな
ぁ。なんでしょうね、急に。てっちゃんさんが、このみじんという、ハプニングが。なんか、LINE かなんかに通じてでもメッセージを送っていただけたら、まあ、これが聞こえてるならば、
そうね、
これが聞こえてるならばって。
これが聞こえてるならなんとかなるだろうっていう話なんだ。
すごい、すごいラジオになってきましたね。
うん、いや、ライブ感があっていいよ。
ああ、まあまあ、まあ、もう、僕らにできることは、もう、ライブ感しかないですもんね、こうなってきたら。
うん、ほんとほんと。
なんていうか、あの、限られた時間の中で、お届けしてますので。あの、逆にその、ピンチを、こう、プラスに持っていきたいっていう、前向きな気持ちがあります。
うん、あれ？うん。ちょっといろいろね、今気になるあの文章を読んでるけど、まあいいか。まあまあ、あの、いつか、てっちゃんが帰ってくることを願って話しますけど。
はい。
あの、
てっちゃんさん、なんか恐ろしいことに、今まで喋ってたらしい。
そういうこともあるよね。そうだな、ね、フィリップ・ケーディックをね、そうね。
あ、そう、ね。フィリップ・ケーディック、またあの、なんですかね、あの、高い城の男じゃないですけど。
うん。高い城の子があったわね、そういうのもね。
うん、うん、そういうのもあったし、もういろんな。
俺最近あの、それとは別だけど、
はい。
あの、朗読をよく聞くんですよ。
え？フィリップ・ケーディックの？
いや、ディックはないな。ホームズが多い。
え、ホームズを誰かが、短編の方ですか？
うん、短編。
を誰かが、あの、朗読してくれるの？
多分、ラジオドラマだと思うんだけどな。そういうのが、あの、YouTube とかニコ動とかにあって、たまに。
え、一人でずっと読んでんじゃなくて、あの、何役かが出てきたりとかさ。
ホームズの場合は、だいたい一人で読んでるやつが多いかな。
あ、
で、他にも、あの、アシモフのあの、黒ゴケグマの会。
あ
れの朗読とかあって。
一人で？
いや、あれはね、あの、
役ごとにセリフが。
俺はあんまり 声優に詳しくないんで、あれだけど、うん、多分あの、かなり豪華な人たちが、
あ、でもね、
声合ってる。
黒ゴケグモの会は昔ラジオドラマであったらしいっていうの聞いた。
だ多分だからそれが YouTube かニコ動に多分流れてるんじゃないかな。うんうん、すごい、なんか、メンバーがね、
うん、
え、誰だったっけな、キャストがわかるかな。なやごろうだ。
ああ、
とか、野沢なちだ。
もう、亡くなった大御所ばっかりじゃないですか。
いや、もうなんか、あの、あった。1987年に NHK のラジオドラマとして放送されたんだって。
はい。
ジェフリー・アバロンがナヤゴロウ。
はい。
で、トーマス・トランブルが中村雅史、ただしかな。
ああ、はいはいはいはい。あの、カーク前哨とかやったっけ？
そうなの？あと、イマニュエル・ルービンが小林氏。
小林清志？
衆。
ああ、おさむか。おさむか。
修正の衆だけど。ああ、おさむか、
うん。そちらもなくなりましたね。
ああ、はい、そうなんだ。
うん。うん。すっごい、こう、高圧的な。
僕が大塚明夫。
ああ、はもう、いや、高圧的な、こう、選ぶった人の声が上手でしたね、小林修。
で、大塚明夫も有名か。
これ。ネズミ男じゃないですか。あ、大塚明夫は、じゃあ、息子の方へ。
あ、近尾？これ。シューっていう字だな、これは。なんだろう。ジェームス・ドレイクか、大塚。
あ、復活。
あ、近尾かな。近尾は、大塚明夫の親父で、ネズミ男とかの声の、もう、超大
御所ですよ。
貝原雄山とか。
あ、復活。
ああ、はいはいはいはい。
うん、全然復活に触れてくれないのが寂しいんだけど。
復活って、わかってるよ、復活は。さらっと、
お帰り。
いや、黒ゴケグモの会とか、
お帰り。
ああいうのって、ラジオドラマで聞くと、めっちゃちょうどいいでしょうね。
うん、やっといいと思うよ。マリオ・ゴンザル、野沢なち。
うん。
ロジャー・ホルステッドは、金内義雄かな、これは。
金内義雄誰やったかな、ここまでもう超メジャーやったけど、金内義雄誰やったかな。
あと、ヘンリー、探偵の。
もう、ここはもう主役ですよね。
って。
誰ヘンリーが。
久米明。
あはははははははは。はいはいはいはいはいはいはいはい。
有名なの、ここら辺もな。どうなんだろう。
いや、久米明はもう有名ですね。うんうんうんうんうんうん。あ、金内義雄も青鬼プロですね。
あんまりだからその、6本ぐらいしか残ってないけど、
うん。
まあ、それぞれ20分ぐらいで。
92年に、59歳亡くなったのか、金内義雄って。
いや、これなかなか詐欺打ちとか聞くと楽しいから、聞いてるんだけど、
うん、
まあ、そんなこと言ってられたのに、てっちゃんが復活したんだけど、
うん、
はい。
ああ、よかった。そう言ってまたいなくなったらどうしようかと。
金内義雄はちょっと、その、そうそうたるメンバーの中で金内義雄だけマニアックですね。僕でもこれちょっと、金内義雄って言ってピンってこなかったもん。
他かなりでもなんかやっぱ有名
だよね。他は超メジャーじゃないですか。
うん。
超絶メジャーですよ。うん。金内義雄。
何の話してるんですか？
いや、黒子ケーグも、愛蔵くんが、朗読を聞くって、YouTube とかで。
そうなんですよ、今。
推理小説とかの朗読を聞くっていう話で、シャーロック・ホームズシリーズとかを聞いてて、で、アイザック・アーシモフの黒ゴケグモの会っていうのがあるんですよ。
タイトル聞いたことあります。
うん。
こいつがもう非常に短編で切れ味が良くて。
切れ味。
そう、切れ味良くて、本当に毎回クスッとさせてくれるし、面白くて、あんまりその人が死ぬとかっていうのがないミステリーなんですよ。
ほうほうほう。
まあ、言ったらクイズに近いですよね、ああいうのって。
そうかもしれない。
知的好奇心満たせる系なんだ。
ああ、そうそうそうそう。本当にそういう感
じ。トンチ、トンチですね、トンチ。
なるほどっていう。
そうそうそう、あの、ある謎があって、
うん、
黒ゴケグマの会っていうね、ちょっと裕福な人たちの社交クラブなんですよ。
うん。
で、高校教師とか学者とか、なんか科学の専門家、諜報機関員とか、そういったなんかあの、専門的な知識を持ったおっさんたちが、
うん、
夜の夜の集まってきて、毎回ゲストを招いて、そのゲストの話を聞いて、うん、それをつまみにいろいろワイワイ言おうじゃないかっていう回なんですけども。
いいね。
で、そのゲストが毎回こう、私はこういう悩みを持ってまして、こういう謎があるんですよっていう話をするわけですよ。
うん。
なら、その、おのおののメンバーが自分の専門知識を生かして、
うん、
これはこういうことなんじゃないのか、いや、こういうことだろうってどんどんこう、謎を解いていくわけですよ。
はいはいはい。
でも、全員外していくわけですよ。で、最後に、その会の、給仕をやってるレストランの、ヘンリーっていう人がいて、
うん、
この人が、
ね、
その話をずっと聞いておりましたが、これはこういうことなんじゃございませんかって、言ったら、
うん、
ああ、まさしくそれだっていう。
うん、
もう今まで、こういう切り口で言ってどうやって、こういう切り口で言ったらめっちゃこう専門的にすっごい難しく考えていくんですけども、
うん、
最後にそのちょっと知的な球児ヘンリーが、
うん、
トンチを聞かしていろいろ皆様こうやって難しく考えすぎなんではございませんかって。
ああ、なんかそういうのって使われがちだけど、それの原型か。
多分。
かもしれない、ね。
多分、みんながこう、なんかああだこうだ。
今の聞いたらほれ、ああだこうだ言うけど、うん、なんかほれ、なんつうの。名探偵コナンだよね、それね。
まあまあまあまあまあまあ。まあ、
元気よね、コナンの。だから子供がなんか言って、みんなはって。
まあまあまあまあまあ。
そうそう、そういう感じかもしれんけど。
いやでもコナンの元ネタか、それすごいな。
まあ、コナンの元ネタの元ネタって、コナンはもういろんなものだから。
いや、設定よ、設定。だから俺らがこんなやって、ああでもない、こうでもないって言うけど、なんか、誰かの、彼女とかが、
うん、
え、全然違うじゃんみたいな。ちょっとバカ系の彼女がよ。これはこうなってるんだよって言ったら、うん、あ、確かにみたいな。
あ、バカ系の彼女が。
そう。
言
う
たら、その、なんていうか、
元ネタね。何もかも。
一気に確信つくみたいな。
うん。お前らまどろっこしいのか、カフェとかそういうの。
そうそうそうそうそう。
ああ。殺せ。カフェとかどうでもいいのだって。ディオじゃん。
いや、ディオ
だよ。あいつは結果すらどうでもよかったんだから、本当に。
あとも
う、ジョーさんにいい格好して
る。あともう一つ言うたら、あれですよ、あれですよ。勝てばよかろうなのだ。
そう。勝ったことないくせに。
あ、そういうのないね、あんまり。
ディオ
クズですからね。
ディオとか。
クズ中のクズ。
ディオとかカーズとか、
うん、
ディアブロとか、
うん、
あの世界の最初の方のあの悪役っていうのは、
うん、
家庭をすっ飛ばすのが好きなやつ。
うん。本当に。
一挙にあの、結果を求めるっていうのが悪っていう、なんか、マインドがありましたよね。
ありましたね。
ジョジョの途中までは。
でも、そこ、だから面白かったのに、
はい、
もうなんか、ジョジョの後半って、なんか、ボスまで家庭を追い求めてきたから、もう意味ない？
なんか、天国、
ね。そう、神父とか結構苦労するし。
とか、なんか、アメリカの、
合衆国。大統領になっては
合衆国の、なんか。
てか、敵なのかどうなのかがわからんし、もう、未だに。
でも、あれ、ラスボスじゃないっていう言い方も。
で、結局、ディオがラスボスだし、ね。
ディオは。
そうなんだ。
そう、ディオは何のために出てきたんやろ。
いや、俺だけの時間だ。
いや、ディオが出てくるんですよね。だから。
ダリオ・ブランドじゃ、
ディエゴ・ブランドじゃなくて。
じゃなくて？
じゃなくて、ディオ・ブランドが最後出てくる
ん
です。
うん。
ディエゴ・ブランドは大統領と戦って死ぬんですけど、
うん、
大統領が倒される間際にディオを連れてくるんですよ。
そうなんですよ。
もうあれ、
そうなの？
そう、
違う世界から、しかもザ・ワールド使えるディオを連れてくる
んですよ。だから3部のディオを連れてくるんですよ。
へえ、知らんかった。
でもそれ
に、おかまになってる
って。そう、おかまになってる。あの映画。あのね、ザ・ワールドあんなにかっこよかったのに、ふてぶてしくて、うん、ガチムチでかっこよかったのに、うん、なんかキラの同僚みたいな顔になってる。ね、
なんかもう、やめとけやめとけ、ね、
そうそう、やめとけやめとけ、みたいな。エラ張ってるみたいな。
やけに。そんなん、本当にオカマで、酸素ボンベも、
うん。うん、
あの、サンドの時の酸素ボンベとか、18時間ぐらい持つそうにでかいのに、
あ、
もうあの、6分ぐらいで切れそうな酸素ボンベ。
そんなに
細いって。てかもう、ラッシュ比べしても俺勝てそうだもん、あの、ワールドだったら。
そんなんなの？
てか今の女子みんなこんなんですよ。
なんかローキック一本で沈みそう。
うん。なんかね、オラオラに説得力がない。
無駄無駄ですけどね。
無駄無駄って
。そうか、今、上太郎会でもお構いになるから、オラオラじゃない。うん、
全然オラオラじゃないし。
あの、スタープラチナも細いんや。
細いし、オラオラに説得力がないから、あ、なんか、パコパコパコパコって。細いのが殴ってきたなっていう。
細いのが殴ってきた。
いや、そうなのか。
てっちゃんさんのね、あの、ザ・ワールド考察がもう、飛び抜けてたなっていうのがあって。
え？
ザ・ワールドが背負ってる、なんか酸素ボンベみたいなやつは、
はい、
止まった時の中を動くためのなんか酸素なんやって。
そうそうそう。だから、ほら、手にあれがあるでしょ？時計が。
時計見てるね。
あれってダイバーの人がほら、よくやってるじゃないですか。
あ、だから、あの。
あ、止まった時間の中の。
酸素なんだ、あれは。
ほー。
ロレックスとかですよね。
なんかその、なんかでかいやつ。
あー。いや、あれ、あの、ボン、え、ロレックスじゃなかったっけ？え、あの、
いや、ロレックスっていうか、なんかわかんないけど、とにかくでかいなんか時計みたいなの、うん、なんか、表示系。だからほれ、最後、ジョータロがダイビングの例えしたでしょ。
あ、グッとこう。
グッて。そういう意味なのねって、中学生ぐらいの時に思ってて、主張したら、全然違うって言われて悲しかったけど、ネタオさんに話したら、
うん、
鋭いって言われて、だから、もう天国の階段登れるわって。
いや、だから止まってる時間の中を先行するためのボンベっていうのは、確かにって思った。
思った。俺今、救われていってるから、ね、どんどん天国登れる。
で、それがあるから、丈太郎がああいう例えしたんだっていうのを言われたら、だから上がろうとしたら、ボンベの酸素切れたみたいなもんですよね。
そう、グッて。困ってたし。
酸、もうそろそろ酸素尽きるわって、上がろうって思ったら、グッて。
ああ、なるほどね。なるほどね。な
る
ほどね。
だから、時間止めれないんですよ。
そうそうそう。
ああ、息継ぎがいるからってことか。
うん、そうそうそう。息継ぎと時間止めるって、なんか近いし、よう考えたら、荒木先生が、連載当時、すごく参考にしてたドラゴンボールっていう
の。そう、グルドが同じの。
そうそうそうそう。グルドは息止めてる間だけ時間止めれるんですよ。
え、そうだった？
そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。って息止めてる間だけ時間止めて、はは言いながらこうやって距離離してっていうのやったんですけども、あれに酸素ボンベ持たせたらもうちょっと楽なんじゃないのかっていう。
楽っていうか、まあ無敵ですよね、グルド。
はぁ、なるほどね。
もしかしたらだから荒木ひろゆきの中にそういう、発想があったんじゃないのかってでっちゃんが言われたら、僕はもう否定できないって。確かにそうやなっていう。
なんか筋は通りそうな気はするけど。
そうそう、筋が通ってたらもういいんですよ。うん、だってこれ本当のところって言ってもね、もうしょうがない。
スタンドとかどうでもいいからね。本当に迫力だからね、あれ。
うん。
まあ
全身力の。まあね、
藤子くん。
はい。
8月20日の投稿なんですけども。
多いですな。
フレスコに初めて来た。
フレスコ？
スーパーの名前なんですよ、フレスコって。
なんかちょっと高そうなスーパーね。
僕がよく言うてるスーパーなんですけど、怒りスーパーっぽいのに、割と安いけど、激安ではないかな。
何それ、普通のスーパーよ。
外観がめちゃおしゃれ。まあ普通のスーパーですよ。あの、愛蔵くんと祇園祭りとか行った時とかでも夜じゃないですか、
はいはいはいはい、あっこか。
まあっこかって言って、あそこだけじゃないんですけどね。
あ、何個かあんのね。
あの、京都を中心に展開してるスーパーなんで、スーパーマーケットチェーンなんで、僕も
あ
の。
あなた寝屋川なんだね。
寝屋川にない。ないねん。
ないの。
知りたい。
いや、だから僕が。
ちょっと土地勘アピールしたらこんなこと言
うな。そう。ちょっと油断したでしょ。
まあ、ぐって掴まれたわ、今。
そやから僕にとっても京都行った時に、よりたがるスーパーなんですよ。
おー。うん、
内蔵くんとその祇園祭りの時とかでも夜みたいな話で、京都に行ったらフルエスコに一回は顔出しとかんとなんか落ち着かんな、みたいな。
あんまりでも怒りっぽくはないかな。
なんで怒りって、怒りっていうスーパーがあるの。
そう、怒りっていうスーパーがあるんですよ。高級なんですよ、怒りなのに。
あの、一番、あの、わかりやすいのは、
うん、
あの、レジに二人ずついる。一人が、あの、会計する係で、一人が袋に詰める係。
あとね。
内地のスーパーってそういうのがありますよね。
たまにね。
いやでも怒りは特殊ですよ。
スーパーランクみたいなのがあるのよ。
あるある、スーパーランク。
俺内地にって思ったんだけど、うん、沖縄のスーパーってね、どこも同じ値段なのよ、ほぼ。
あ、高級スーパーとかがないってこと？
丸大、金秀とか、三栄とか、ユニオンとか。
ユニオンはでも一つ安いやろ。
一つ安いと思われてるけど、意外と三栄の方が安かったりして。
まあ、ものによっては。
金秀とか。なんか、24時間なのが売りだな、今んとこ。でも、なんか特別安いって思わんな、ユニオン。
でもまあ。
まあまあ、そんな感じで、スーパーにね、ランクがないのよ。う
ん、あ、でも、じゃあ、あれはマックスバリューは
え、普通に安い、別に。みんな行く。
え、でもマックスバリューは、マックスバリューは別にユニオンほど安くなくない？
いや、同じぐらいじゃない。
いやー、あれをランク分けるんですよ、本来は。
いや、分けないよ。みんな行くもん、普通。
いや、行くよ、行くけど。
もう違う。でも、内地のスーパーに至っては、
うん、
明らかに、高そうなスーパーとかって高いし。
いや、だからその、
ね、高そうなスーパーっていうのがすごい、面白い。
高そうなスーパーの成城石井と怒りスーパーは、
うん。
あの、特殊。
そういうのがあるのが面白いよね。
うん、特殊やけど、
あの、ないわな、あれ。
通常状態言うと、
うん。
マックスバリューと、金秀と、
うん。
ユニオンで、十分、あの、内地の計りで言いますよ。
うん。
十分あれでランキングになるって。
ええー。
いや、内地でもあれでランクつけてるもん。あのレベルの差で。
そうなの？
で、マックスバリュー、僕、見る限りあの、三重橋店か。
うん。
三重橋店だけで判断しますけど、うん、マックスバリューの、
マキシ店だな、マキシ
店。マキシ店か。三重橋じゃなくてマキシ店か。まあ、ね、何店か。まあ、あの辺じゃないですか、要は。
はい。
あそこの値段見る限りは、内地のマックスバリューとそうは変わらんと思ったわけですよ。
うん。
それに対して、例えば、金秀とか、ユニオンとかは、ちょっと安いと思った、やっぱり。
なるほどね。
だから、
何が違うな、それ。
え、だからユニオンは、玉でっぽい。
あ、ユニオンは玉でっぽい。確かに。
ああ、それ最低限じゃん。
いや、だ
からそれ。でもね、それはね、愛蔵先生、玉でを知らないと最低限にならないんですよ。
え、どういうことで玉では知ってるよ。
え、だから沖縄の人玉で知らないんで。
ただ、内地の人がユニオン知らんよ。
うん。だけど、
うん。
玉で知ってる人がユニオン見たら、
うん。
あ、玉で見たいと思うから、あ、ここのスーパーで買い物するやつは最低限なんだなとか。
いや、そうは思うけど、まあ、でも安いよねって。
そうそう。あ、激安系のスーパー買ってネオンも派手だし
って。ただ、愛蔵くんだってあれでしょ、マックスバリューと玉で比較したら、
うん。
玉での方が、やっぱり安いスーパーって思うやんか。
思う。
その物によったらマックスバリューの方が安いものもあるよ。玉ではあのオールラウンドに安いわけじゃないから。 ただの、
まあ、それはね、どこでもそうなんだけど。そう。
得意な分野っていうのがあるんでね、どこのスーパーでも。
ただ、丸八とかもある。
そう、うん。ただ、内地ランキングにおいて、スーパー玉でとマックスバリュー比較するんやったら、マックスバリューの方がややお高いスーパーのは間違いないんですよ。
間違いないね。
うん、間違いないでしょ。だから、
それは間違いない。
このランクを沖縄に移したら、その怒りスーパーとか成城石井みたいなのはさすがにないんかもしれへんけど、ただスーパーランクで言ったら。
てか俺の目に入ってないんですよ。
そう。
もしかすると。
そう、スーパーランクで言ったら、ユニオンの方が絶対安いって。マックスバリよりかは。
確かにユニオンは台風でも閉まらんからな。
で、金秀とかなってきたら、金秀とか、金秀。
丸大とか中
華。そう、丸大とかって、一回僕、びっくりしたのが、惣菜0円とかっていう奇跡が。
ありましたね。
0円って何？
いや、もうこれは、まあ、時効か。
これは、いや、でも言わない方がいい。そういうことは何も。
何
いや、だからもうなんかね、なんかまあ、内地の常識では測れない。
0円とか。
奇跡が起きる時がある。
奇跡とかが起きやすいですね、丸大は。
まあ、台風とかかな。
まあ、あとね、うん、丸大はルートビアがね、30円とか。
まあ、そうですよね。
丸大は飲み物が安いですね。
まあ、丸大とか、ユニオンとか、金秀もそうやんね。あの辺は言うたら、どこかしら、こっちで言ったら、玉出とか、業務スーパーは沖縄もあるもんね。
あるね。
そういう要素を
絶対。業務スーパーでみんな買い物しないもんね。
うん。そういう要素は、向こうの、沖縄のスーパー忘れないところがあって、それ考えたら、やっぱりマックスバル一段上ちゃうかなと。
じゃあやっぱり、3円はなかなかいい方か。
3円もでも安いもんは安いけどね。
うん。
見た感じ。
でもね、だから宮崎行ったじゃん、はい、この前だ。
はい。
宮崎のイオン行ったら、うどんとか激安すぎて死にそうだ。
だから、その得意不得意あるから。いや、
あと、もやしがね、沖縄は高すぎ。
うん、え？そうなの？
ああ、でも
大体どこスーパー行っても50円とか40円なんですけど、
はい。
うん。
内地のスーパー行ったら19円とか。
ああ、19円あるあるあるあるあるある。
あるよね。
ありがち。
もうそんなんがないのよ、沖縄。
39円とか19円多いですね。
てか、うどんとかめっちゃ安いし、アホみたいに。
でもその代わりね。
アホみたいに。
その代わりね、てっちゃんさん。
てか、思うんだけど、沖縄のスーパー高い、もう。死にそう。まず野菜はめっちゃ高いし、普通に。
まあ、確かに。
やっぱあれだから、よそから入れてるからってこと？
まあまあ、そうでしょうね。輸送の問題で。同じ値段で売ったら輸送分損しますからね。
いや、沖縄のだって地野菜とかあるでしょ、
畑。全然ない。だから田んぼがほぼないんで。
ほんまにそんなにないの、沖縄。
だからツイッターでよく上げてたんですけど、画像。うん、はい。内地みたいって、田んぼって。
ああ。
まず山がないんですよ。
まあまあね、山はないかもしれないけど、田んぼなり畑なり。
全然、もう、だって車で3時間飛ばさんと、3時間飛ばして名護に行って、で名護から、また3時間飛ばした高江とかまで行かないと、東村とか行かんと。
そんなに、やるよ、ここで高江でしょうか、多分。
いや、ないない、マジでない。
だ米とか、だからほんまに内地産の米とか多いですよね。
てか台風こんなに来るのに田んぼできないですよね。
あと白菜とかああいうのとか内地産がめっちゃ多かったよ。
白菜は無理だな。県
産もあるにはあるんだけど、もう全然。
白菜はあれじゃんか。寒さがないとダメだしさ。
あと、パイナップルとかもやっぱり高かったよ、ちょっと。
パイナップル高いっすよ。
なんでパイナップルが高くなるの？よくわかんない。
だから高いっすよ、全部。
高い。
そうか。あれか。もしかして、東京とかにフィリピンとかから一回輸入して、そっから船便とかで沖縄に運ぶから高くなるとか、そういうことかな。
わからへんけど。
それは確かに説得力ある
な。わかんないんですけど、
ね。仕組みとしてはそういうのがありそう。
僕が言えることは一つあって。
うん。
大阪パイナップル超安い。
なんで？そうやってんの？
わからへん。
大阪
で。フィリピンとかのパイナップルだと思いますけど、超絶安い。
なんだろうね。
東京とか行ってもやっぱりちょっと
パイナップル高いし。沖縄物価安くてって言うけど、全然安いと思ったこと一回もない。
でもね、沖縄そば。
内地に行けば行くほど思うわ。
沖縄そばとかは安い。
そりゃそうよ。 あの、そらそら、沖縄そば安いって。
内地で沖縄そばとか買ったらめっちゃ高い。
でも沖縄でうどん作ろうと思ったら高い
よ。高い高い高い。で、この藤子くんがこの外観がめちゃオシャレっていうフレスコなんですけど、
うん。
これ多分丸太町店なんですよ。
おう。店名まで当てちゃう？
もうこの画像見た瞬間にもう僕分かって、丸太町店やろこれって。なんでかってこの間行ったから。
行ったんかい。
行った行った行った行った行った。あの、丸太町に僕あの夜中の9時、10時とかにいるっていうすっごい、なんか自分自身でも心細くなるようなことしてたんですけど。で、なんでその丸太町そんな時間にいなければならなかったのかっていう話すると。
あんまり気を考える方がいいですか。
いや、酒屋さん、酒屋があるんですね、丸太町に。
ほう。
で、その、結構でかい酒屋なんですよ。
うん。
うん。
木屋町通りの沿いにあったと思うんですけども、あれ木屋町通りですよね。で、そこの酒屋さんってむちゃくちゃ大きくて、結構老舗感がすごいあるんですけども、
はい。
なんか飲ましてくれるんですよ。
どういう意味？
酒屋さんって、あの、別に飲ましてくれないじゃないですか。
何を言ってるのかよ、わかんない。
ああ、わかる。今わかった。あ、うん、俺が飲ませてくれるんですよっていうのは、え、行ったらお酒飲ませてくれるのかなと思ってたんだけど、
はいはい、
普通に立ち飲み、お金払って飲めるってこと？
そうそうそうそうそうそうそう。
ああ。
わかるわかるわかる。
あの、生ビールのサーバーがあって、小中大特大1リットルみたいな、ものすごく細かいあの、分類がありまして、すんごいあの、
ね、
紙コップのサイズめちゃくちゃ用意してまして、
うん、
注いでくれて飲ませてくれるんですよ。で、最大が1リットルなんですよ、
うん、
1リットルってなったらもうジョッキ
1リットルのビール、
そう、1リットルのジョッキ持ってきて、だ中瓶2本分ですよね、1リット
ル。すごいな。
うん、
注いでくれて1リットルが一番高くて700円なんですけど、
あ、でも安いな。
安いでしょ、生ビールって考えたら。
てか生ビールの1リットルってちょっと迫力あるね。
迫力あるでしょ、う
ん、かなり。
大ジョッキで。
小さいピッチャーみたいなもんだしね。
そう。1リットル750、なんか500、400なんぼみたいな、そういう刻みで。
うんうん。
まあもちろん一番でかければ一番お得なんですけども。
まあぬるくなるですね。
はい。飲ましてくれるっていうシステムがあって、うん、そういう酒屋さんって珍しいじゃないですか。
うん。
で、めちゃくちゃ立ち飲みっていう感じでもないんですよ。その、カウンターがバーンってあってみたいな。本当に何気ない酒屋なんですけど、
うん。
飲ましてくれんのね。そこのテーブルで飲み、みたいな。
なんか変だな。言いづらいわ。
え、なんで？
居心地
嬉しいじゃん。
いや、でもそこのおばちゃん、めちゃくちゃノリノリで飲ましてくれるわけですよ。
うん。
で、僕それが気になって、あの、ちょくちょく昼間とか行けるときとかその辺寄って、その近くにあの、新福祭館の振り継ぎ大前店っていうのがあって、
ほう。
ここが、あの、新福祭館の中でも一番の大物って言われる。
どういう意味で？一番黒いとかそういうこと？
一番うまかった。
あ、うまいのか。
うん。本店をもしのぐ新福祭館って長年、こう、ブランド化してる店なんですよ。で、昔から新福祭館振り継ぎ大前店っていうのをファンがいまして、そこをホームにしてる新福祭館オタっていうのがいて、
うん、
で僕も何年か前に初めて食べて以来、やっぱここうまいなっていうのがあって、たまにあの行けるときは行って食ったりとかするのね。でその過程でその酒屋さん見つけて、あ、飲めんのかいなと思って飲んでたんですけど、そのあるときおばちゃんにここ何時までやってんのって言ったら、
うん、
1時までやってるって。
え？
夜の？
そう。おかしいでしょ、これ。
まず、オッケーなのか？オッケーなのかな？法律的に。
なんや、
わかんない。酒屋だからいいんじゃない？
いいのかね。
わからへんけど、酒屋の立ち飲みって早じまいのイメージしかないじゃないですか。
まあ、そりゃそうだ。
12時まで
やって。8時とか。
12時というか11時とかまでやってるっていうのもなかなか異常やと思うんですけど。 1時までやってるみたいな話って初めて聞いたんですよ。
え、それだって客来んの？そんな時間まで。
いや、人通りないよ。
でしょ？絶対来ないよね、それ。
終点、京阪の終点の出町柳っていうのがありまして。
はい。
で、出町柳っていうのはその京大に行ったりとかする駅なんですよ。で、あの、タマコマーケットとかっていうアニメが昔ありましたけど、それの舞台にもなったりとか、あとあの、なんですかね、軽音とか、ああいうアニメとかでもやたらこう、その辺
って。橋か。
そうですね、橋。ようわかんな
ぁ。あ、さすが。今回うまくいった。
なんでそんなんすぐわかんの？すごない。
寄り添ってるからね、俺。人生最後のラジオだと思って。
いや楽しく
いつだって死ぬにはいい日だっていう感じだから。
ああ、クリンゴン人みたいでいいよ、それ。
死ぬのにいい日なんて いつも来ない。永久に来ない。
で、
Today is a good day to, はい。
で、あの、その前手前の駅が丸太町で、神宮丸太町っていう京阪の駅なんですけども、その次があの三条の駅なんですよ。
うん。
で、三条と出町安岐は、特急が止まります。
うん、うん、うん。
終点と三条っていうでかいところの駅ですからね。で、丸太町っていうのは止まらないんですよ。もうそれもあって、あと谷間みたいなとこなんですよ。
なるほどな。陸の孤島なんだろ。
そこまでではないって。なんでやねん。
ひどすぎるやろ。
陸の孤島って普通に電車通ってるっちゅうねん。やけど、そのあの、言うたら扱いが軽いのもわかる通り言うたら、その駅前が。
降りないでもいいってことなんでしょ、基本的に。
そうそうそうそうそう、わかってくれました？だからあの、需要が少ないっていうこと。
ああ、なるほどね。
うん。
消滅都市ね。
うん、そこまでじゃない。やけど、だから駅前特に何もなくて、あの、町と町の間のなんか谷間みたいなもんですよ。
はいはいはい。
やから、あの、愛蔵君危惧する通り、深夜までやってても誰か来んのって言ったら、近所のやつぐらいしか来ないんですよ。まあ、そこはあの、住宅とかそういうのだけは多いですから。
ああ、まあそうかもしれないけど、でもやっぱちょっと需要がないわけよね。
でも、そこの、
うん、
そこのあの、おばはんは何かの賞賛があって、1時まで。
やってんの？
いや、行く、1時までって。だってほら、内地閉まるの早いからさ。
うん、うん、うん、うん。
だけどほら、ちょっと夜勤の人とかっているじゃん。9時上がりとか、
10時上がりとか。そうそうそう、そういうこと。
なんかそういう人のためには、1時前で言うと嬉しいよ、やっぱり。
うん、オアシスなんですよ。
ま
あ、うん、だって、俺がそうだったら行く。だって、参勤交代とかの人だったら。
参勤交代。なんか大名っぽいですよね。
いや、そうかもしらんけどさ、うん、それ、え、じゃあ実際客はどうなん？夜中まで。い
や、だから
1時までやるってことは採算が取れてるってことでしょ、ずっと。
っていうこと？
うん。でも、ま、朝からやってるんですよ、その酒屋。
朝から
参勤交代ですね。
いや、してないんでしょ。だから、ジジイババアでずっとやってんじゃないの、それ。一日中。
いや、いつ行っても、その、あの、おばはんがいる。
ああ、ダメよ、それ。
あれよ、あの、ロボットだよ。
いや、でもね、
おばはんが。
やってて、で、いつ行っても別に他に飲んでるやつとかってあんまり見たことない。まあでも昼間やから、
うん、
僕行くときって昼間とかせいぜい夕方ぐらいとか多いんですよ。
うん。
だから一回夜行ってみたいと思って、夜はもしかしたら、ここですごい大フィーバーなってんのちゃうかって。
いや、なってるって、だって1リットルとかさ、そういうさ、小刻みでさ、う
ん、はい、
出してくる酒屋よ。
うん。
嬉しいでしょ。
いや、嬉しかった。
だって、日本酒だって飲めちゃうのかな、ひょっとすると。
ああ、てっちゃんさん。
ダメそうだね。
なんでわかったん？そこ地酒も置いてるんですよ。
なんか練習キュってよね。
そ、あの、京都の、そういう。
あの、シャキッとした親父たちがいるでしょ、ワンカップ飲んで。
で、僕、だからその9時過ぎ、10時過ぎとかに、そこにいたんですよ。一回行ってみたろうと思って。
うん、腰据えたね。
そこの夜の姿見てみたいって。
うん。
で、行ったら、おっさんが一人ビール飲んでましたね。
あ、もう大富豪。
だけ
一人やった。ほんまに一人やった。 で、僕も、
お
ああ、まあ、いるはいるけど、そんな、めっちゃ盛り上がってるわけでもないんやなって。
ああ、まあまあまあ、でも、金曜日とかに行かないと。
ね、僕が行ったのが、あそっか、月曜日やったかな。
月曜日は月曜日に、飲みに行こうって言うとね、ちょっと辛いよ。愛蔵先生も拒否いるよ、俺が起き
なかった。でも、毎日1時まで。
そうかもしれない。
毎日1時までやってるって言ってる。
そうそう。じゃあ金曜だけやったらいいじゃん、それ。
異常やろ。
いやいやいや、だってほら、11時から来る人もいるから。
ああ、もう。
で、行っても酒屋だからね。
うんう
んうん。夜ビール足りないから、ちょっと、じゅんちゃん、ビールお願いって言って、はーいって。
でも見てたら、
サブちゃんなんかがビール運びに行くでしょ。
おじさん、僕が飲んでる時もビール飲んで、うん、飲み終わったら、缶いっぱい買い込んで、
うん。
で、おばちゃんとちょっと立ち話してから帰りましたね。
プロだな。
うん。
ああ、そっかそっ
か。缶めっちゃ買い込んでから。
多分スナックの2階に住んでる人とかなんだろう。
それ近所に飲み屋とかがあるわけじゃない？
ない、その近所、すごく寂しいっていうか、いや、飲み屋あるよ、そら坂社。
うん。
あるけど、いわゆるその、
繁華街じゃない。
ちょっとした駅前のなんか店並んでるって感じじゃなくて、丸太町の駅前ってほんま真っ暗なんですよ。その新福財館もあるし、だから店が皆無ってわけじゃないよ。街中は街中やから。
うん、
でもね、駅前やからっていう感じの店の集中の仕方は全くしてないとこなんで。で、ちょっと引っ掛けていけるような、店なんか、まあないんすよ。
うん。
どっちか言ったら。だからそこが空いてんのはすごくいいことなんやと思うねんけど、異常だなって思って。
異常だね。
で、夜行きたかったんですけど、行って、で、僕は今までビールばっかり飲んでたから、
うん、
そこなんか、樽出しハイボールっていうのも実はあるんですよ。
何そのタルタルソースみたいな。
てっちゃんの苦手なね。
うん。
樽からウイスキーを出して、ハイボールにして見せましょう。
直接？
そうそうそうそうそうそうそう。
それは、うまいんじゃないの？
亀に入れた焼酎みたいなのあるじゃないですか。
あるある、ありがち。
で、量り売りします、みたいな。
うん、興奮してきた。
そう。そこはね、そこは亀に入れた焼酎もあるんですけども、
うん。
樽出しのウイスキーでハイボール作りますっていうのがあって300円なんですよ。
うん。
で、前から気になってたから、ちょっとこれ、頼んでみようと思って、頼んでみたら、そのおばちゃんがね、その樽からジュジュジュジュジュジュってこう、ウイスキーを注いで、
うん。
で、奥から炭酸の瓶持ってきて、で、氷ぶち込んで、その炭酸の瓶全部入れるんですよ。
うん。
ほー。
言うたら結構な量のあるハイボールやと思ってもらったらいいと思う。炭酸の小瓶全部使うハイボールやから。
そんなにいる？いるか。
いや、いるっていうか、それで割るぐらいの量を作ってくれるってこと、要は。
なるほどね。プロだね、じゃあ。
300ml ぐらいは作ってくれるってことちゃう？あれ。
あんな。
300ml は言い過ぎか、280ぐらいは。
持ったな。
うん。いや、でもほら、コーラの小瓶みたいな瓶じゃないですか、炭酸の瓶って。
はいはいはい。
で、普通あれで、なんかハイボール作りますって言っても全部使い切らんでしょ？
うん。
その店は300円で頼んだら全部使い切るんですよ。シュポンって抜いてきて、これ、僕が頼んだハイボールのためにこれ、わざわざ線抜いて、あとどうすんだよって思ったら、そんな、心配急で、
全部使うの。
全部使う。あーはは って。あー、そうなんや。結構量あるなって、それ考えたらっていう。
うん。
ウイスキーも結構入れてくれ、その全然薄くないですよ。その、炭酸で薄めて全部使いましたんじゃなくて、程よい濃さで、ちゃんと全部作ってくれる感じやから。
うん。
で、飲んだら割とうまいんですよ、やっぱり。樽で熟成させましたって。
うん。
で、飲んで、なかなか300円でこんだけやってくれたら、 これ価値あるよなって、この樽に入れてるしって思って、うん、でも、一つわからんことがあって、そんだけ樽に入れてウイスキーでハイボールやるって言ったら、これ何のウイスキーなの？
ブラックニッカかな。
ブラックニッカの味じゃない。ない。いや、ブラックニッカでも、だから、ブラックニッカクリアとかの味じゃない。
なんだろう。
絶対日本のウイスキーなの？もう、もっともっと。
え？
え？
どういうこと？
いや、だからこれ、海外のウイスキーなんじゃないの？
いや、それもわからへんから、樽出しハイボールとしか書いてなくて、その樽からジョブジョブって出すから、その樽に何のウイスキーを詰めてんのかって謎じゃないですか。
うん。
そやから、そのおばちゃんに、結局、このウイスキーって、何なんですかねって。聞いたら知らんって。
知らん
知らんって何よ。
酒屋やで。で、自分で樽に入れてんねんで。
え、あの、樽ってあの、交換の樽じゃないわけ？
え、交換の、木の樽。
木の樽か。
うん、木の樽に蛇口がついてる。で、その樽で熟成させてますって。
で、中身が知らん。
中身、だから、なんなんですか？わからんって。え、なんでわからんのですかって聞いたら。
ああ。
だっていろいろ入れてるもんで。
ああ、なるほどね。
はあ、
ブラックニッカとか。
おばちゃん、
だから
その時で、だから、次足し。あの、もう、その店ブレンドのウイスキーになっちゃってんのね。っていう。
なるほどね。あの、和歌山で潰れた。
いやいや、やめえや。あの、いや、潰れてないよ。あの、あれですね、戻しっていう技法を使った。
そう、戻して、技法を使ったやつ。
和歌山。戻して。グラスから戻すのか、もしかして。
いや、
いや、ラーメン、残したラーメンのスープをどんどん鍋に入れていく。
最悪。
しのぎ法。
あの、継ぎ足しで、あの、開店以来変わらぬスープっていう。
勘弁してく
れ。って言って保健所が立ち入り検査したっていう逸話があって。でも、あれも都市伝説らしいですけどね。普通せんやろっていう。
まあ、それはせんわな。
でも、それ調べてたらね、あの、味わい深いことがあって、戻しという技法について。
うん。
あのね、結構あの、いろんな土地で、あの、流行ってるラーメン屋さんの都市伝説で、
うん。
それあるんですよ。
戻し。
やっぱり？
え、つまり、和歌山ラーメンのあの、井出商店っていうラーメン屋さんで、その戻しの技法を使ったせいで、
うん。
保健所の立ち入り検査あったって、っていう都市伝説があって、で、それについて、ほんまにそういうのあったのかっていう、確証するそのソースがなくて、で、そこが別に閉店したとか、なんか一時期、あの、店閉めてたみたいな、そのせいでっていう話も別に確証取れなくて、
うん。
で、いろいろ調べてったら、別のとこの地域のなんか有名ラーメン店も、その戻しをやってたっていうことで、保健所の立ち入り検査があったっていう都市伝説があって。
噂なのね、そこも。
もう、都市伝説だらけさ。
だから、なんか、わからんで、わからんけど推測するに、その土地その土地でなんか有名なラーメン店ってそういう噂立てられやすいっていう。
ああ、ライバル店とかが立
つ。そう、あそこ、あの、スープ戻してるでって。戻しやってるでって。で、昔、あの、保健所に入られたことあるからなって。
ああ、でもそれ聞きそうだな、初めに。
そう。これ、あの、定番の抽象方法なんじゃないのかって。
なるほどな。
だって、そうやって言われてるラーメン屋普通に営業してるとこ多いですからね。
うん。
で、あの、一店舗だけでやってるとこみたいなの多いですよね。大体。
そういう噂を中学生とかで聞いたりしたらさ。
そう。
信じちゃうもんな。
で、しかも友達の友達がそこのラーメン屋食べに行ってさ、みたいな。
ああ、はいはいはい。あったらね。
うん。でも常識的に考えても、その、和歌山の遺伝商船にしても、そういう戻しの都市伝説建てられてるラーメン屋っていくつかは僕実際行ったことあるんですけども、
うん。
戻してたらスープ濁るから、あんな澄んだスープ無理やで、って。
ああ。そういう確認方法もあるか。
そう、だって、その、麺のクズとか浮いてるスープでしょ？
うん。
いや、煮込み。
いや、その、ドロドロのスープやとは知らんけど、
うん。
結構そういう店のスープって割とクリアなんですよ。
あ、戻しの技法使ってるのに？
いや、
使ってる前提なのね。
いや、このろ過装置すごいな、みたいな。
うん。
いや、ないと思いますよ。そんなん、戻したんでしょないもん。
まあね。
普通考えて。うん。
いやー、戻しの技法の話は面白すぎるよ、ね。
そう、うん。これはもう、ほんまにアーバンレジェンドだと思いますよ。
だからあれなんだろうね、シャレコアみたいなもんで、もうテンプレなんだろうな。
そう、多分丸安そばとかに戻しの都市伝説あるんちゃいます。
いや、戻してますよ、丸安そばは。
いや関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクト、鮫ラジオの鮫島です。
ゆかです。
Amazon Products あさみのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。